火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
今日は住宅用火災警報器の交換の日だね。
そうね、この前料理中に煙が出た時は警報器が鳴ったおかげですぐに気づけたわ。
住宅用火災警報器をつけておいてよかったね。
住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効です。大切なご家族を守るために設置後の定期的な点検や設置から10年を目安とした交換をお忘れなく。また住宅用消火器を設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないかもご確認を。日本消防検定協会からのお知らせでした。おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団はお笑いタレントの横澤夏子さんです。
おはようございます、横澤夏子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう、はい、今日は東シナ海の屋久島と奄美大島の間にある7つの島を火事や災害から守っています、はい、鹿児島県豊島村消防団で団長されています30歳矢沢祐介さんとお電話がつながっています。
矢沢さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。矢沢さんの地元豊島村について教えてください。
豊島村は東シナ海上南北160キロに人が住む7つの島と5つの無人島が点在している島です。人口は7つの島を合わせて700人くらい、7つの島には火山の珊瑚礁の島、温泉の島などそれぞれ特徴があり、日本最後の秘境と言われています
。すごい、いいな、行きたい。
私はその7つの島の一つの火山の島、人口が約80人の佐野瀬島に住んでます。
すごい。
ちなみに村役場は島々になくて九州本土の鹿児島市内にあります。
いやちょっともう秘境すごいですね。この世にあるのかっていうぐらい素晴らしい、この秘境、特殊な環境ですよね。では、そうですね、豊島村消防団についてもご紹介ください。
はい、7つの島それぞれに消防団があり、今は新型コロナで、実現していませんが、コロナ前は年に一度7つの分団が1つの島に集まり、消防署員の指導を受けて訓練をしていました。私は3年前に、佐野瀬島分団の分団長になり、2021年に豊島村消防団の団長になりました。団員数は7合わせて63人です。
あ、そうなんですね。もうじゃあ団長さんということなんですね、矢沢さんは。
そうですね、
矢沢さんまだ30歳でお若いですよね。
はい。
そして豊島村では令和2年の9月と10月に相次いで災害に見舞われたと聞きました。まずは9月の活動から教えてください。
はい、令和2年9月6日に大型で非常に強い台風10号が豊島村を直撃しました。自分の島では家にいるのが心配な方のため、公民館に避難所を設営しました。避難誘導を行い、他の島では、鹿児島市内などへの当該避難も行われ、自衛隊のヘリコプターが島に安全に着陸するため、消防隊員がヘリポート周りの見回りにあたり、住民の避難を手伝いました。
そうだったんですね。そして翌月には矢沢さんが住む諏訪之瀬島で火山の噴火が始まり、12月には大きな噴火もあったそうですが、こちらの活動はいかがですか。
はい、こちらは10月に噴火が始まり、12月28日には噴石が火口から1キロを超えて飛んでくるようになって、噴火警戒レベルが2から3に引き上げられ、消防団では24時間体制で警戒に当たりました。
心が休まらない日がね、続いたんですね。台風や火山活動を想定した訓練もされてるんですか。
はい、毎年災害時の当該避難訓練と地震津波避難訓練は7つの島それぞれで実施しています。 また、火山の島である諏訪之瀬島と中之島では火山噴火対応の訓練を実施しています。こちらでは島外に避難するとなると船かヘリコプター、避難先は近くの有人島や鹿児島市内などを想定しています。港やヘリポートに島民の方に集まってもらい、その人数を確認し抗原検査を行い、船やヘリに乗り込むお手伝いするといった訓練です。高齢の住民もいるので要介護者の方を避難させる訓練もしています。
特殊な環境で住民を守るために様々な訓練をされているんですね。この7つの島からなる消防団ということで、何かあった時の情報交換が難しいんじゃないですか？
そうですね、島内の消防団同士であればトランシーバーで連絡を取り合えば済みますが、先ほどお話ししたように、豊島村の役場は鹿児島市内にあるという特異な環境です。災害の発生が予想される時などはそれぞれの島の情報を鹿児島市内の豊島村役場に送り、役場から指示が出ます。情報が錯綜しないよう心がけ、早め早めの避難を行えるように準備しています。
最後に、では今後の目標を教えてください。
はい、豊島村では消防団員の人数が減ってきています。はい、まずは団員の確保ですね。また新型コロナウイルス対策で現在活動が滞っています。操砲訓練、消火訓練などを定期的に実施して、いざという時にすぐ動けるように意識していきたいですね。
素晴らしい。この7つの島からなる消防団っていう、なんかドラマがありそうな
ぐら
いちょっと壮大なお話でしたけれども、矢沢さん本当にありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は鹿児島県豊島村消防団の矢沢雄介さんにお話を伺いました。1ヶ月にわたっていかがでしたか、横澤さん？
いや、本当いろんな消防団の形があるんだなって、でもいろいろと聞くとやっぱり地域に密着していて、この私たちを助けてくれているって思うと本当ありがたい存在だなとつくづく思いました。
はい、またぜひいらしてくださいね。
はい、楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のゲスト応援団は横澤夏子さんでした。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
若宮雅子87歳。81歳で初めてゲームアプリを作ると人生は一変した。
本当に人生は分かりませんね。だから自分の未来に蓋をしちゃいけないと思いますね。
何歳からでも人は変われる。
AC ジャパン。
今月のゲスト応援団は横澤夏子さんでした。本当にありがとうございました。とっても優しくて笑顔が可愛くて素敵な方でした。またぜひ来ていただきたいです。ありがとうございました。ぬがつく名前なんですけど、埼玉市の三色団子さん、伊勢崎市のマーグマ大使さん、横浜市のガハハ太郎さん、相模原市のキジバトタダシさんからいただきました。ありがとうございました。皆さんヌートバーさんでもヌートバーさんって名字なんですよね。ラーズヌートバーさんなのでラーズさんでもちょっと私もあヌートバーさんって一瞬思ってしまいましたけどね。日本だったら何でしょう、布川さんとかそんな感じのお名前ですよね。ヌだったらね、下のお名前でお願いします。まだいらっしゃいません。